今日は列王記27章16節から25節までです。列王記27章16節から25節。人がもし自分の所有の畑の一部を種に性別する場合、評価はそこに蒔く種の計りによる。すなわち大麦の種1ホメルごとに銀50シェケルである。もし彼がヨベルの年からその畑を性別するなら評価通りである。しかしもしヨベルの年の後にその畑を性別するなら、祭司はヨベルの年までにまだ残っている年数によってその金額を計算する。そのようにして評価額から差し引かれる。もしその畑を性別した者がそれを買い戻したければ、評価額にその5分の1を加える。それは彼のものとして残る。もし彼がその畑を買い戻さず、またその畑が他の人に売られていれば、それはもはや買い戻すことはできない。その畑がヨベルの年に渡されるとき、それは聖絶された畑として主の聖なるものとなり、祭司の所有地となる。また人がもしその買った畑で自分の所有の畑の一部でないものを主に性別する場合、祭司はヨベルの年までの評価の総額を計算し、そのものはその日にその評価の金額を主の聖なるものとして捧げなければならない。ヨベルの年にはその畑はその売り主であるその地の所有主に返される。評価はすべて聖女のシェケルによらなければならない。そのシェケルは20ケラである。アーメン。昨日に引き続き、自分の所有物、を、主の御用のためにお捧げする場合で、そして、今日の場合は不動産、畑ですね、畑をこの畑を主の御用のためにお使いくださいということで、捧げる場合の、その教えです。この畑の場合はですね、評価は、その土地の広さではないんですね。またその土地がどこに立地しているかも関係ないんです。すなわち、そこに種をまくその種の計りによってその、畑の、評価は決まります。ですから、例えば、100ヘクタールを、主の御用のために、お捧げしたいという場合と、20ヘクタールをお捧げしたい場合、これですね、実は20ヘクタールの方が価値があるということも十分あり得るわけですね。例えば 100ヘクタールのうちの90ヘクタールがもう岩地だとか茨が生えていたりとか、あるいは人の往来する道であったりとか、そういった場合は、畑となるのは10ヘクタールしかない。で、20ヘクタールの人全部が全部麦を撒くことができる畑である、そういった場合は、100ヘクタールよりも20ヘクタールの方が、祭司による評価額は高くなるわけですね。畑というのは、私たちを意味しております。パウロはあなた方は神の畑ですで、そのパウロの手紙に書いてある箇所がありますけれども、またイエス様は種まきの例えを話されましたね。ある土地は茨が生えている、実を結ばない、 あるたちは岩地で身を結ばない。でもあるたちは良いところで種をまいたら30倍、60倍、100倍の実を結んだ。ですから、畑は私たちを表しております。そして私たちの神様の見前の評価は実を結ぶかどうかということですね。よく行いの実によって見分けなさいと言われています。外見上がいくらクリスチャンっぽくてもですね、その実、結ぶ実によってその人を見分けることができ、また神様、誠の大祭司なるイエス様の御前の評価額が決まるわけですね。結んでいる実、教会に来て10年20年経っても、目に見える実を結んでない、表面上はクリスチャンみたいな感じだけども、でも主の御前に御霊の実、愛を結んでない、喜びを全然結んでない、平安を結んでない、そういった感じでですね、御霊の実を結んで、いくら教会に何年何十年勤めていても、そういう実を結んでいない場合は、神様の御前に、ね、例え、100ヘクタールあっても、90ヘクタールは岩地とか茨の地とか、そういう感じみたいになってしまうんでしょうね。ですから私たちのうちからまず岩、かたくなな岩を取り除いて、また、塞いでしまうような茨のその根っこを、そういう苦い根っこは取り除いて、そして主の御前にたくさんの実を結べるように、私たち自身が畑の手入れをするように、私たち自身の霊性もメンテナンスするべきなんですね。ダビデは我が魂よ主を褒めたたえよ、自分の魂に言い聞かせましたし、また一昨日の箴言の学びの中でも自分の心を主の御前にメンテナンスするべきだということを、ちょっとだけ学びましたね。ですから私たち自身というこの畑を主の御前にたくさんの実を結べるようにメンテナンスをするべきです。主の御前のその価値というのはいかに実を結ぶか、枝がブドウの木についていなければ実を結ぶことはできませんから、ですからしっかりと誠のブドウの木であるイエス様につながって、イエス様から豊かな養分をいただいて、そしてしっかりと豊かな実を結ぶことができるかどうか、それが主の御前に評価されるかどうか、主の御前に高く評価されるかどうか、それが決まるわけです。そしてまた、この土地畑は、ヨベルの都市がまた関わってきます。ヨベルの年、その時に、その畑を性別するなら、要するに主の御用のために捧げるのであれば、評価そのまんまですね、すなわち大麦の種1褒めるごとに銀子50シェケルというその、レートが適用され、しかしもしその畑がですね、ヨベルの年までまだ残ってる年数がある場合、その残った年数に応じて計算がなされて、そのようにして評価額が決まります。ですからヨベルの年までもうほんのあと、わずか1年しかないといった場合は、最も評価額が下がるわけですね。ヨベルの年まで、あと49年、そういう場合は最も評価額が高いわけです。そして19節からのところを見ますと、もしその畑を性別した者がそれを買い戻したければ、評価額にその5分の1を加える、それは彼のものとして残る。その人がですね、再びその畑を買い戻したい場合、土地は本来先祖からの譲りの地は移してはならず、またその土地は、そのカナの地に、譲りの地を受ければそれはとこしえに自分と自分の子孫のものになる。で、基本、 その人が没落して、で、まあ、その畑を、まあ、売りに出したいという、まあ、他人に売った場合はですね、必ずヨベルの年には返ってくるんですけども、でも、それを性別した人、まあ、それは神様の御用のためにお捧げしますという、まあ、その場合はですね、その土地を手放さなくてはならなくなる、まあ、そういう可能性が出てくるわけです。まあ、もしその畑を性別した人が買い戻したければ、それの評価額に5分の1を加えて、ですから、評価額にプラス5分の1を加えたものを払えば、再び自分の手元に戻ってくるんですけども、しかしですね、20節、もし彼がその畑を買い戻さず、またその畑をが他の人に売られていれば、それはもはや買い戻すことはできない。その畑がヨベルの年に渡されるとき、それは聖絶された畑として主の聖なるものとなり、祭司の所有地となる。要するに、まあ、その土地の使用は、とこしえにその人のものでなくなる可能性があるわけですね。それはすなわちヨベルの年になるまでに買い戻しがなかった場合、そして、その人が、その買い性別された土地から、自分のものとして買い戻す、まあ、すなわち5分の1を付け加えて支払うということをせず、他人に売ってしまっているのであれば、まあ、そういうことがあるんですね。そういう場合はもはやもう買い戻すことができなくなって、その土地は永遠に神さんに捧げられた土地、祭司の所有の土地となります。私たちキリスト者もですね、主に性別するということは、まあ、それほどまでに、まあ、コミットメントが必要だということですね。私たちを主に捧げるというのであれば、しっかりとですね、私たち自身、まあ、その常しえの修行、常しえの土地、それをしっかりと天において買い戻すことができるように、私たちはこの地上においてしっかりとしていなくてはなりません。タラントの例えの中で、まあ、5タラント預かった人は、もう5タラントを設けて主人に喜ばれ、2タラント預かった人はもう2タラントを設けて主に喜ばれましたね。1タラントの人はそれを土地に埋めて何の運用もしませんでした。主人はそれだったら銀行に預けておけば利子がついたのに、でそれでその1タラントを5タラントのものにやって、そしてそのものを全てを没収してしまいなさい、まあ、そういうわけで誰でも持っているものは与えられてますます豊かになるんですが、でも持たないものはますます持っているものまで取り上げられてしまうんです。その人は自分の土地を持っていても、先祖からの譲りを得ていても、神様がこの土地でしっかりと、生きなかれなさいと言っていてもですね、ひとたび神様に捧げると言っておきながら、そしてそれをしっかりと、自分の、ね、修行のために買い戻すということを、そのお金を稼ぐことすら怠っていれば、永遠に自分の土地を失ってしまうことになる可能性があること、これは本当に示唆深いですね。むしろそれを、放棄して、ね、働くことをやめて、もうヨベルの年の前の年になってもそれを買い戻すことすらできない、まあ、それほど怠けている人っていうのは、もう永遠にこの約束の地からの土地を失ってしまって、むしろその土地は永遠に祭司のものに、ね、その人から取り上げられて別の人のものになってしまうわけです。ですから私たちはこの地上においてですね、まあ、この地上の歩みは誠のヨベルの年、まあ、全てが買い戻されて、 すべての罪や負債が帳消しにされる、まあ、その時に至るまでの歩みをしているようなものです。私たちもですから、このヨベルの年に至るまでいかにですね、主の御前に、有用な身を稼ぐか、いかに私たちが、この地上における歩みをしっかりと歩んでいくべきか、そこに私たちはしっかりと、その天を思って、やがて来たるそのヨベルの年、誠のヨベルの年を思いつつ、しっかりとその時までに有用な身を残すために歩んでいくべきなんです。よくクリスチャンの中にですね、この地上での歩み、なんか神様に捧げられた歩みはどうも自分の好き放題できないな、じゃあよしこうしよう、死ぬ直前に、イエス様ごめんなさいって言って罪を悔い改めれば、なるべくこの地上での時間は長らく自分の好き放題過ごせて、でなおかつ、そこだけ気をつけてれば天国に入れる、そういうふうに思ってる人が中にはいるんですけども、でもそうできない可能性の方が大きいんですね。このヨベルの年にの前の年になってもなお自分の土地を買い戻すことができないという人がいるわけです。私はかつて思ってたのが、デパートとかにエレベーターがありますね。エレベーターが例えば壊れて、ワイヤーが切れて、落ちてしまったとします。で、もしその場合エレベーターが、落下していくんですけども、そのエレベーターが地面に激突する直前に私がジャンプすれば、その激突から免れるって思ってたんですが、でも、物理計算によりますと、その激突するときに時速100キロで激突するとして、時速10キロで上に向かってジャンプするとすれば、結局時速90キロで、激突してしまうわけなんですね。それと同じで、罪に飲まれて地上での歩みをして勢いがついてしまうと、いざ最後の時に結局のところ激突は免れないわけですよ。いかに自分が時速10キロで上にジャンプしても時速90キロで激突してしまう。だから罪に飲まれる前に、世に飲まれる前に、私たちはしっかりと、もうその罪の落下からは、そこから抜け出しているべきなんです。いざ世に染まって、自分の好き放題、世の通りに、世の人と同じように長らく歩んでしまっていれば、いざという時ですね、思い出せないものです。いざという時間に合わないものです。いざという時何を思うか、天を思うのではなく、あのお金は誰のものになるんだろうとか、まだ子供たち、あんな小さいのにとか、いざという時、天のことを思うことができなくなってしまうんですね。それと同じで、このやがて来たるべき御国のことを思いつつ地上を歩んでいないのであれば、いざという時、もうその土地を、天における永遠の譲りの地を失ってしまうことになります。私たちはしっかりとこの地上を生きるときは、やがて来たるべき、やがて天で備えられている永遠の譲りの地を覚えつつ歩むべきなんですね。さて、22節からのところはですね、また別のケースが記されております。22節から、また人がもしその買った畑で自分の所有の畑の一部でないものを主に清別する場合、要するにですね、誰か他人が、この自分の畑を、ちょっとヨベルの年まで、運用してほしいと、私はちょっと没落してしまったから、あなたにこの畑を買ってもらって、ヨベルの年まで運用してもらえないかって、そうやってお金で支払って、そのヨベルの土地まで譲り受けた土地を、 祭司のために神様の御用のために用いていただきたいというような場合ですね。その場合は23節、祭司はヨベルの年までの評価の総額を計算し、そのものはその日にその評価の金額を主の聖なるものとして捧げなければならない。ヨベルの年にはその畑はその売り主であるその地の所有主に返される、こういうわけで、お金でヨベルの年までの年数分、その土地の借地権を買い取った場合、そういった場合はですね、そのヨベルの年が終わるまで、神様の御用のために、転売ではないんですけども、祭司の御用のために用いてもらうことができます。ただしヨベルの年になったら、その本来の、土地の所有主に、その、土地は買えるわけですけれども、ここで面白いのは23節、その金額はその日に、捧げなければならないと書いてありますね。土地の売り買いは、結構な金額がやり取りされるわけですけども、ですから、もしこの祭司に捧げたいっていう人がその日中に払えないのであれば、捧げることはもともとできないわけです。ですから、神様の御用のためにお捧げするということには、それなりのコミットメントがなければならないということを最近学んでおりますけれども、ですからここでも本当に、むやみやたらの心でもって捧げてはダメなんですね。自分の心次第で、ちょっと今日自分の気が塞ぐからその畑を私に返して、でその畑で、好き放題させてとか、そういうことはできないわけです。ですから主に捧げるということは、もう自分の、思いとか願いとか自分の感情とか、そういったものはもう捨て去っていることがすでに前提条件なわけですね。それなりのコミットメントが必要なわけです。ですから、私たちはむやみやたらと主に捧げるっていうことを言ってはならないんです。で、25節、評価はすべて聖女のシェケルによらなければならない。そのシェケルは20ゲラであるってありますね。評価は聖女のシェケルによらなければならない。要するに聖女の重り、聖女の計り、それによって、計られなくてはならないんです。天の計りですね。エゼキエル書とか黙示録とかでも、その神殿の寸法が計られるのは、神様の計りによって、御使いの計り竿によって計られるんですけども、ですから私たちが計られるのは人間の評価によるのではなく、聖女の天の計りに従って計られなくてはなりません。人の評価額、人の決めた何かそういうものではなくて、ですから私たちは神様の目にいかに計られるか、そこが重要ですね。昨日もメッセージした通りです。私たちが良し悪しを決めるのではなく、祭司が良し悪しを決めて、そして人間の重り、人間の計りによるではなく、聖なる聖女の神殿の天の計り、天の重し、それによって計られなくてはなりません。今日は畑、土地についてのその、土地を主にお捧げする場合について見ていきました。私たちこそ神の畑です。そして私たちはにとって大事なこと、神様に評価される、その評価基準はいかに実を結ぶか、ということでした。いかに土地が広いかではなく、いかに、私たちもクリスチャン年数をいかに経っているかではないんですね。いかに有用な実を結んでいるかどうか、それが大事だということでした。そしてまた本当に天の修行、天の譲りの地をしっかりとですね、もうそれを失わないように地上で私たちはしっかりと歩むべきことも今日学びました。 どうか皆さんこの地上においての歩みをしっかりと歩んで、もう決して天で土地を失うことはなく、与えられているものは握りしめて、そしてしっかり運用して、もし皆さんが、1タラント与えられているのであれば、もうそれを地面に植えたりすることなく、しっかり運用してですね、そしてやがて来たるべき時、やがて来たるべきヨベルの年、その時には主から、ね、ご褒美をいただいて、お褒めの言葉をいただいて歩んでいくように、この地上での歩みをしっかりとしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちという神の畑、豊かに実を結ぶことができますように、どうか外見的なことを飾るのではなく、こんなに広いんだよというか、そういうことではなく、むしろいかに私たちが主に対して有用な実を結ぶか、どうかそのことに心を置きつつ、私たちのうちの茨を取り除き、岩を、ゴロゴロした岩を取り除いて、堅くなな固き心を打ち砕いて、主の御前に有用な実を豊かに結べるように、主よ、この地上での歩みをしっかりとなして、いつでも自分自身という畑をメンテナンスして、そして豊かな実を結ぶことができますように、愛を結び、喜びを結び、平安を結び、寛容、親切、善意の実を結び、誠実、柔和、知性、これらの有用な御霊の実を結びつつ、この地上での歩みをなして、そしてあなたにたくさんのこの豊かな実りを天の宝物蔵へと納めることができる、この地上での歩みでありますように。やがて来たるべきヨベルの年、主よ、この世のありさまを見ますに、その日は近いと見ます。主よ、いつその日が来ても大丈夫なように、しっかりとこの地上の歩みをなす私たちでありますように、どうか助けてください。今日一日天のことを覚えつつ、天国を覚えつつ歩む一日でありますように。生徒たち一人一人のこの世における仕事や事業をお守りください。おのおの使わされた場所において豊かな実りを主に対してもたらしますように。いかに教会という場所に長く過ごしたかではなく、むしろいかに世において多く過ごしたとしても、世において豊かな実を結ぶものであれば、本当にあなたにあって価値あるものとされます。どうか豊かな実を結ぶ私たちでありますように。野においても、山においても、教会においても、仕事場においても、家庭においても、いかんなく御霊の実を豊かに結ぶ生徒たち一人一人でありますように。主イエスキリストの御名によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。